特集はじめよう自由研究。夏休みの宿題で頭を悩ませるのが自由研究。植物や生物の観察、科学の実験、歴史など様々なテーマがある中、進め方に困り、まだ自由研究を始められていないお子さんも多いのではないでしょうか。今回は、豊橋にいるからこそできる自由研究のヒントをテーマ別に学芸員が紹介します。テーマ1、地質。地質のテーマが2つあります。その1、河原の石。石の規則性を探ろう。三上橋付近の河原は、大きな支流が合流する場所のすぐ下流側にあるため、流れ着く石の種類は豊富で、石の観察に向いています。河原ごとに観察範囲を決め、石の色や模様、大きさなどの特徴に着目し、まとめるのがポイントです。石の並び方に注目。河原では決まった並び方をした石を見ることができます。写真では右側の石が左側の石に寄りかかるように並んでいるので、川は右から左に川が流れていくことがわかります。石の並び方は場所によってどう違うのか、水の流れ方と比べてみるのも面白いです。その2、海岸の砂。砂の特徴を見つけよう。砂浜の砂の多くは岩石が削られ、川を下る途中で細かくなったものです。河口から遠くへ運ばれるほど小さくなり、透明な砂が多くなります。同じ砂浜で違いがあるか、海岸ごとに特徴があるかなどを比べてみましょう。大昔の豊橋がわかる。表浜の地層。表浜には海岸に沿って高い崖が続いています。これは50万年前から30万年前頃に川や砂浜などに溜まった地層が盛り上がった後、波や風に削られて地上に現れたものです。全部同じように見える崖も、よく見ると石が並んでいたり、泥の中に火山灰の層があったりと違いを見つけられます。どこにどんな地層があるのか、それぞれどう違うのか調べてみると、大昔の豊橋がどんな環境だったのか考える手がかりになります。テーマ2、生物。生物のテーマが4つあります。その1、カタツムリの特徴を知る。容器に入れて観察しよう。伊勢の波マイマイは豊橋でよく見かけるカタツムリです。雨の日に活動するカタツムリですが、飼育容器の中ではどのような時間に活動しているのでしょうか。透明なプラスチック容器で飼育し、毎日時間を決めて何回か観察してみましょう。カタツムリの行動や観察した時間、天気、温度、湿度などを記録すると何か関係性を見つけられるかもしれません。その2、セミの生態を追う。セミの寿命を調べよう。豊橋には、クマゼミやアブラゼミなど7種類のセミを確認できます。セミは7日の命と言われますが、実は真相は解明されていません。セミの寿命を調べるために、羽に印をつけて放し、数日後に印のついたセミを探して記録してみましょう。できる限り多くのセミに印をつけることが成功の秘訣です。日にちだけでなく、場所を書いて行動範囲を調べても面白いです。その3、金目鯛から タイのタイを探す。食べながら魚の研究をしよう。豊川や表浜海岸ではハゼやホウボウなど多種多様な魚を見ることができます。中でもキンメダイなどの深海魚が手に入るのは豊橋ならではです。これらの魚の骨格を観察してみましょう。生息場所や普段の泳ぎ方で発達している部位が違ったり、種類によっては存在しない部位があったりするので、比較してみましょう。その4、骨の主をたどる。骨の主を探そう。貝殻や流木、ゴミなど海岸に流れ着くものの中には、動物の骨も見られます。特に、表浜海岸では、赤ウミガメや、ハシボソミズナギドリ、オオミズナギドリといった海鳥などの骨が見つかります。漂着した骨を拾い集め、骨の主や部位を調べてみましょう。拾った骨は、いつ、どこで拾ったものかを記したラベルとともに、チャック付きのポリ袋や標本瓶で保管しましょう。テーマ3、宇宙。宇宙のテーマが2つあります。その1、山の星空。星空を観察しよう。豊橋のどんな場所で星がよく見られるか、まず予想してみましょう。家の近くだけでなく、石巻山、岩屋山展望台のような山、表浜海岸、三河港のような海など場所を変えてみます。さまざまな場所で同じ星座を観察し、星の数や見え方を比べてみましょう。星が見えやすい条件。1、町明かりが少ない。山など町明かりが遮られている場所は星がより明るく見えます。2、空気中の水分や塵が少ない。黄砂が飛ぶ時期に空がぼんやりと白くなるように、空気中に水分や塵が多いと星の光が見えにくくなります。天気予報などを確認し、その日を避けて観察しましょう。3、標高が高い。地上よりも空気の薄い山の上では光が散乱しにくいため、きれいに見られます。星空観察の便利グッズ。懐中電灯。足元を照らすときや記録を取るときに便利です。赤いフィルムで暗くすると眩しくありません。星座早見版。観察する星座がいつ、どこに見えているかを知るのに便利です。その2、月の観察。月の見え方に注目しよう。月は1ヶ月弱の周期で満ち欠けします。8月1日木曜は、ちょうど太陽と地球の間に月が来る新月の日で、月の観察を始めるのに適しています。日が経つにつれ、見える位置や形が変わっていく様子を毎日記録し、観察日記を書いてみてはいかがでしょうか。プラネタリウムで宇宙を学ぼう。視聴覚教育センターには、4000万個の星を精細に投影できるプラネタリウムがあります。ここでどの方角に星が見られるか、星空の予習をしてもよいでしょう。また、学芸員が星空を解説する場合は、観覧車の様子や反応に合わせて行います。解説が終わった後に気軽に質問してください。研究内容に迷ったら、自由研究相談会。自由研究のテーマや研究方法を相談できます。 8月31日土曜までの午前9時から午後4時。ところは、自然史博物館と視聴覚教育センターです。対象は、小学生、中学生、保護者同伴もできます。申し込み先、生物、地質、地形などは自然史博物館。電話 41-4747。天文、物理、化学などは視聴覚教育センター。電話 41-3330。以上の特集、はじめよう自由研究についての問い合わせは、自然史博物館、電話 41-4747。